今日はマルコによる福音書、2章21節22節です。マルコによる福音書2章、教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書の62ページですね。それではマルコによる福音書2章21節22節をお読みします。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を切り裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。それでは、新しく生き直せというテーマで宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。マルコによる福音書の一章のところから今日は見ていきますから、後で見ていきますので、開いておいてくださるといいと思います。今日の聖書のところに、古い布切れの話、そして古い皮袋の話が出てきました。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。イエス・キリストのメッセージを信じてクリスチャンになって歩んでも、もし私たちが古い着物のままでいたり、あるいは古い袋を使ったりすると破れてしまいます。古い服の破れたところに新しい布を当てると、新しい布がしっかりしていますから、また洗った後など乾くときに新しい布は縮みます。そのときに破ってしまうんですね、古い布を。新しいブドウ酒を新しい古い皮袋に入れると、新しいブドウの発酵する力で皮袋が破れてしまいます。イエス・キリストのメッセージも、私たちが新しい袋を準備しないと私たちを古いものを破いてしまいます。でもこれがなかなか変えられないんですね。古いもの、古い服、皆さんもありますか？愛着のある服、このジーンズはずっと履いてたとかですね、このジャケットには思い出があるとかありますでしょうか？自分もとても好きな服があったんですけど、ついに避けてしまって20年ぐらい着ましたけど着れなくなりました。ぜひ着たい、もうずっと着たかったです。愛着がやっぱりこう歴史があるわけですね。古いブドウ酒、これは美味しいんですね。もう寝かしてありますからとても美味しいです。だからそれはそれで飲みたい、慣れ親しんだもの。でもこの慣れ親しんだものがイエス・キリストに従うときに邪魔になるんです。邪魔になります。古いものが生きていると新しいものが入ってきません。じゃあどういうことなのか、それが、それをご一緒に聖書から見ていきたいと思います。マルコによる福音書、今申し上げましたように一章から見ていきますので、一章を開いてください。新改訳聖書ですと59ページになります。マルコの福音書の一章の一節にこう書いてあります。神の子イエス・キリストの福音の始め、 音って何だっていう話なんです。福音って何だ。福音っていうのはゴスペルと言いますね、英語で。良い知らせです。昔だとこの言葉を聞いた人は王様が生まれたとか戦争に勝ったとかいうことを思いつきました。このマルコによる福音書はその言葉で始まります。イエス・キリストの福音、イエス・キリストの嬉しい話、何が嬉しいのかという話ですね。これが私たちの感覚と普通の感覚とちょっと違います。私たちの感覚に合う人がまず出てきます。それが6節のところ、ごめんなさい、4節のところです。バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。バプテスマというのは水につけることです。悔い改めるというのは方向転換ですね。自分のことを振り返った時に、あ、まともに生きてないじゃないか、ああいう悪いこともした、こういう悪いこともしている、これは良くない、じゃあ方向転換しようか、方向転換せよとバプテスマのヨハネはメッセージしました。そしてその印として水の中につけてくれたんです。ズボーンって。で出てくると、あ、汚いのが現れて新しくなったんだ。これは私たちにはある程度理解できますよね。ある程度理解できる。ところがこのヨハネがですね、自分の後に来る方について予言しました。7節からです。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。これはわからないでしょ。水につけてくれるというのはわかりやすいですけれども、聖霊につけるってどういうことやねんっていう話です。何が起こるんだっていうことです。じゃあ聖霊に使ったらどうなるのか。聖霊はどうしてくれると思っていますか、皆さん。聖霊に使ったらどうされるか。イエスさんはどうされたのか、すぐに書いてあります。12節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。聖霊は望んでくると一番最初にサタンの誘惑に遭うように連れていくっていうんです。ありえませんよね。救ってくれるっていうんだったら分かるんですけれども、なぜ聖霊は荒野に追いやってサタンの誘惑を受けさせるの。これは全く理解できないことなんです。私たちの感覚と全然違います。そのイエス様が福音について語られるところが14節からのところです。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われた。神の福音、神の嬉しい話です。何が嬉しい話なのか。15節。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これじゃ分からんですね。時が来ましたよって言われて、神の国が近くなった、はい、分かりました。悔い改めて福音を信じなさいって、福音ってなんじゃいという話です。それを今聞きたいのに、イエス様はそれを言葉にしてここでは語られていません。ではどこに福音、神様の嬉しい話があるのかが問題です。先生、それを今から見ていきましょう。まず弟子をイエス様は見つけられます。皆さんだったら自分の後を継ぐ人、自分と一緒に何か、プログラムをというか何か計画をしていく、活動をするとしたらどんな人を選びますか。仕事です。ある程度大変な仕事です。簡単な仕事ではありません。それなりに考えないといけませんし、計画も練らないといけない。それなりに問題もぶつかるから、それの処理能力もないといけない。 どんな人を選びますか。パウロという人はそんな人になりたかったんです。だから彼は学校に来ました。ガマリエルというとても優秀な先生のところに行って勉強しました。確かにパウロもイエス様の弟子になるんですが、一番最初に弟子になるのはそれとは全く関係ないような人なんです。それなりという知識がない人なんです。一章十六節を読んでみます。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。神様のメッセージを伝える者、聖書をよく知っていたり、あるいはそれを伝える能力のある者、言葉巧みな者という意味では全く反対のところにいる人です。それなりがない人です。俺勉強できないからっていうタイプですね。体力勝負、命かけてんだよ俺は、何ふざけたこと言ってるのっていうような人なんですね。そういう人をイエス様は選ばれます。その先ヨハネとヤコブという弟子も選ばれますが、それから弟子を連れて街道に入って行かれました。そして街道でメッセージを語られます。21節をご覧になってください。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられた。律法学者は教えました。あの偉い先生こう言ってた、この人たちはこう言ってた、だからこうに違いないという言い方です。でもイエス様はそういう言い方ではありません。言い切ってしまいます。誰それがどう言ったじゃなくて、これはこういうことなんだ、神様の心はこういうことなんだということをストレートに語られます。それが権威ある教えとして人々に響きました。その街道に悪霊に疲れている人がいました。あなただったらどうしますか。街道に悪霊に疲れている人がいたらどうしますか。突然叫び出す、あるいはみんなが嫌な行動を取る、ひどくいかつい表情をする、威嚇的な表現をする。まあ誰が疲れているのかなかなか難しい部分もありますが、実際にそんな人がいたらどうしますか。案外何もしないんじゃないですかね。何かしますか。なんかわーわー騒ぐ人がいて、なんか嫌な人おるなっていう感じで止まってしまうと思うんです。私たち基本的に何もできないような気がします。悪霊が中心なんです。悪霊が中心。でもイエス様はどうされるか。25節見てください。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出ていけって言われた。追い出してしまいます。悪霊がイエス様にお願いします。どうかすいません、あの豚の中入れてくださいというようなお願いをするんです。人間は逃げちゃうんですけど、何もできないんですけども、イエス様は彼を叱っていきます。彼って悪霊ですけど、それがイエス様の世界ですね。あなたに悪霊に疲れている人を叱ることができますか。でもイエス様を信じるというのはそういう世界なんです。そういう世界なんです。私たちがそれをしないというのは、昔のぬくぬくとした生活の中にまだ生きているからしないんですね。病人がいたらどうするのか。一章三十節から読みます。あ、ごめんなさい、29節から読みます。一章29節、 イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデラの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。お客さんが来ます、あなたの家に家族で一人病人がいます。この場合は姑さんでしたけれども、おばあちゃんが一人家族の中にいるとしてください。そしてそのおばあちゃんが病気になって寝ている。どうしますか？お客さんが来る、あなただったらどうしますか？ごめん、今日静かにしとってね、お客さんが来るから、ここでちょっと苦しいだろうけど寝とってねって言うでしょうか？他に何かできることがありますか？イエス様は何をされるか、イエス様が何をされたか、31節、イエスは彼女に近寄りその手を取って起こされた。病人がいるところに行って、あなたそんなことしたことありますか？寝てるんですよ、寝てる方のところに行って、はい起きてって起こしてあげる。それは仕事させるためじゃないです、その人が元気になるために起こしてあげる。これがイエス様のされること、聖霊に満たされたらすることの一つになるんです。考えられないようなことですけれども、これもする可能性があります。31節から32節を読みます。ごめんなさい、32節を読みます。夕方になった、日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。これも変な話でしょ。うちに病人が寝ててですね、夕方になった、そしたらどうしますか？もう静かにするだけですよね、病人寝かすだけ。ところがその病人連れていくんですよ、熱があろうが、体が痛かろうが、イエス様のところには連れていくことになるんです。こんなこと私たちの常識とは全く違うんですね。でもそれがイエス様にある信仰によって動く動きのことなんです。イエス様はそれを癒してしまいます。だから人々は病人をどんどんどんどん連れていきました。38節を読みます。イエスは彼らに言われた、さあ近くの別の村里へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから。弟子たちはここにずっとイエス様がいてほしいと思ったんです、その町に。ところがイエス様は他にも出て生きています。そしてそこで福音を知らせようって言うんです。福音って何ですかね。今イエス様説明されましたか。言葉としては出てないです。今までのところ読んだところに出てきなかったのは分かると思います。でもイエス様が病人に向かっていかれたり、その病気を癒されたり、悪霊を追い出されたりした、苦しんでいる人を解放されたことはお分かりになると思います。イエス様はそれを福音と呼んでおられます。さてこれから重病人が出てきます。40節、さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった、お心一つで私は清くしていただけます。雷病と言われる重い皮膚病です。違う種類、雷病という今私たちが知っている名前ではありません。当時は重い皮膚病、別の皮膚病を指していました。治らない病気、神に呪われた病気と言われます。そんな人がいると人間はどうするか、あなたはどうしますか。そばにそんな人が来たら移る可能性があります。触れないっていうことですね、隔離する。この時もその人たちは隔離されました。ところがイエス様はどうされたか。41節、イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた、 私の心だ、清くなれ。イエス様は手を伸ばして彼に触るんですね。清めてしまいます。これがイエス様の常識ですね。でも私たちしますでしょうか。エボラウイルスにかかった人、私たちは隔離しています。その方たちにどんどん触れていくでしょうか。いや、そんなん常識的にないじゃないって言われるかもしれないですけども、神様に常識は通用しないんです。次に出てくるのが脳障害になった人のことです。2章に入るところですね。2章を読みます。1節から。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間ないほどになった。この人たちはイエスが御言葉を話しておられた。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。何かの障害があった。脳一血か、拘束か分かりませんけれども、脳拘束か分かりませんが、体が動かなくなった人がいた。あなたのそばにその人がいたらどうしますか。寝かせておくしか普通はないですね。でもイエス様にあっては違います。癒してしまいますから、人々は板に乗せて病人を運んで、考えられないことをします。病人を運ぶどころか、他人の家の屋根剥がして、そこから病人をイエス様の前に下ろします。そういうことをさせるのがイエス様にある新しい生き方です。できますか。できないとしたら、古い革袋を持ってるままであるかもしれません。嫌われ者はどうするのか。2章14節。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。嫌われ者、いじめっ子、人に迷惑ばっかりかけてるような人、そばにいるとなんか嫌なことをするような人、どうしますか。避けるのが普通じゃないでしょうか。ところがイエス様は声をかけ、弟子にしてしまいます。それどころか、15節、それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスの弟子たちと一緒に食卓についていた。一緒にご飯食べるんですね。仲良く食事します。それがイエス様にある新しい生き方。先週見たところ18節を読みます。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。断食なぜするのか。神様に近づこうとしてします。イエス様は断食しません。イエス様は何をしたのか。人に近づいていって一緒に過ごされました。人は神様と近づこうとして断食をしたりしますが、イエス様は人と近づこうとして一緒にご飯を食べられました。断食という行為は経験なように見えますけれども、でも場合によってそれは私たちが大事なことをしないでいる理由になっているかもしれません。本当は大切な人が周りにたくさんいる、そこに出ていくように神様は私たちを招いてくださっています。神様は人と一緒に生きてくださっています。神様を離れて愛が何かわからなくなってしまった人間に、 愛を教えてくださろうとしています。自己中の愛、自分のプライド、自分の固執している考え方などを話してしまわなければ、全く新しい器として自分を準備できないことになります。今日ざっと比べてみてきましたけれども、気づかれたでしょうか。自分の思いとイエス様がされることがいかに違うか。常識を捨てないといけないです。思い込んでいるもの、皆さんの中にもあるかもしれません。神様ってこんな神様、こういう神様は信じない、ああいう人はこんなこと言ってるけど、こういう神様は俺は信じないぞとか。でもそういうのを取り外してください。神様は何でもおできになる方ですし、あらゆる人に触れるためにあらゆることができる方です。私ですね、冬時間になること知らなかったんです。で、今日そのままのはずだったんですが、木地さんが私にメールを昨日くださってて、夜中にですね、2時過ぎに目が覚めたんですよ。なんか日本の方からのメールかなんかでピリピリってなって。そして何かなっ てふっと見たら、その時計が2時だったな。で、いつも置いてあるあの電気の時計見たら3時なんですよ。あれ、なんでこれ時間ずれてるのと思ったわけですよね。なんでこれ違うんと思って、そしてメールを前のを見てたら、岸さんが送ってくださってたやつがあって、冬時間始まりますよって。あ、そうなんだという感じでですね、で自分はどうしたらいいんだろうって分からなくなったんですけど、その瞬間に今起きたらいいのか寝たらいいのかっていう感じでですね、で、あ、まだ1時間ぐらい寝れるんかって思ったんです。それで寝てですね、朝起きて、あ、そうか、時間がずれたんだなって、その時間に合わせてと思って街道に来て、そして祈ったんです。でここの街道で聖書を読んで祈ってたんです。そしたらバタンって玄関の音がするんです。ガタンガタンって、あれって思ってですね、まだ時間違うのに、あ、誰かも間違ったなと思って行ってみたらですね、80ぐらいの夫婦の方だったんです。アメリカ人の方で、で男性の方がそこにおられて、どうしましたと、いや来たけどここ鍵閉まっててっていうか、あ、どうぞどうぞって入ってくださいって言って話したんですね。奥さんはって言ったら裏へ回ったって、裏も開いてませんので、私飛んで行って裏開けたんですね。そしたら前に来られてて反対になったんですけど、で入って来られて、でその方がですね、挨拶して、その時に私、あ、今日から冬時間始まりましたよって言ったら、忘れてたって言うんですね。ああ忘れてたって、そういえばニュースで言ってたのにって、私夫婦両方で忘れてた。いや、こういうこともあるんですよ。でもね、神様にあってはもう全てが新しいですから。でいきなり自分のですね、若い頃の話始めるんです。30代の頃に、実はそれまで全然神様、教会には行ってたんだよって、教会には行ってたんだけど、神様が生きておられるとか信じなかった。で自分では7年かけて神様に聞いたって言うんです。あなた本物かいって、偽物かいって、ただの知識かい、それとも生きておられるのかいって、生きてるんだったら生きてるって教えてくれって祈ってたそうなんです。そして、ハドソン川にかかってるなんとか橋って言われましたけど、私橋の名前忘れたんですが、橋の上にいる時にふと分かったそうなんです。あ、生きておられる。自分が何か祈りを導かれたらしいんですね。そして神様本当に生きておられるということを何か教えられたらしいんです。でそれからその方がどんどん変わっていったので、奥さんが今度不思議に思って、あなた 何があったんって聞いたらですね、そしたら、いや、この間ずっと祈ってて答えをもらったから、って答えもらったってどういうことって言ったら、橋の上でこう、神様に会ったという話したんですって。そしたら奥さんに、もう十分分かるように説明したと思ったから、分かったって言ったら、分からん、何言ってるのか分からんって言われた奥さんの方は本当何言ってるか分からんかったそうなんですね。それでもなんかですね、ご主人は変わってるから、これは何かあるのかなと思って、そのご主人が言ってる一つの集会に行ったそうです。 で終わった時にですね、なんかわからないけど祈ってほしくなって、もう祈ってくださいって言って前に行って、私もなんか夫が持っているようなものが欲しいので祈ってくださいって祈ってもらったら、あら、私は教会学校でも教えていたし、そして教会の中でいろんなリーダーもしてたけど、イエス様のこと知らなかったのかな、なんか頭でっかちになってて、イエス様ってこんなものって思ってたけど違ったのかなと思ったそうです。そしてそれからドーンと違う何かが内側に入ってきて変えられたそうです。でこのお二人といろいろ話して、そんな話がボコボコ出てくるので、牧師さんですかって聞いたんです。そしたら、この私たちの教会の前に、コングリゲーション・オブ・メッサイアが礼拝してますが、そこの牧師がデイビッド・フローレスというんですが、このデイビッド・フローレスの牧師だったんです。ビショップという人だったんですけれども、もう80ぐらいなんです、ご夫妻でですね。で2人とも、こんな話して、で私も少し話してですね、じゃあ祈ってくださいって言って祈ってくれたんですね。その祈りの内容がこの今日の聖書の内容とぴったり同じだったんです。自分たちは思い込んでいる、知ったつもりになっている、でも知らないことがいっぱいある。で彼の祈りはこう祈ってくれました。神様、日本の教会の人たちは知らないでいます。いっぱい神様からもらうものがあるのに、自分が閉じてしまって受け入れられないでいますから、開いてください。その祈り聞いた後で私びっくりして言ったんですね。今日のメッセージですよって。ああ、これは神様の導きですねって言われました。どうぞ自分の思い込みを外しちゃってください。神様こんなものという思い込みを外してください。神様は予言や異言や癒しやあらゆることを通して、幻や夢を通して語ってくれます。また同時に本当に優しい、あるいはほっとさせるようなクリスチャンでない人たちからも語ってくれます。動物たちからも語ってくれます。自分の思い込みを外してください。あなたと神様をつなぐためにイエス・キリストは来られ、その生涯を通して神様の愛を与えてくださいました。このイエス様をじっくり味わってください。お祈りをします。主なる神様、ここにいる一人一人から変えてください。今日聖書の箇所を見ましたが、私たちが自分のままですることとあなたがなさっていることは本当に違います。私たちだったら距離を置いて避けるような人のところにあなたはどんどん近づいていかれます。絶対に一緒に仕事しないような人にあなたは一緒に仕事をしようと呼びかけられます。こういう人は寝かしておいた方がいいんだと思うような人をあなたは手を持って起こしてしまいます。それが新しいワインです。新しいブドウ酒、そして新しい切れです。主よ、それが受け入れられるように私たちの心を柔らかくしてください。そしてここにおられるお一人お二人があなたの大きな証をこれからなさっていきますように、たくさんの人に神様の喜びと感謝が伝わっていきますように、主よ、あなたにお任せします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。